こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんおはようございます。今日は久しぶりにオープニングの子供たちの声を入れてみました、略してカイポゼのドイツからリナです。今気温は7時、気温は5度くらいかな。ちょっと小雨が降った後かなみたいな感じで、時刻は7時5分くらいになっています。あと今ね、娘をバス停に送ってきたんですけど、あのねバスのチケットを出したつもりが運転手さんに見せた時に三角定規を見せて焦ってバスのところでわたわたしている娘を見ながら見送ってきました。あの真っ暗なんでね、外が硬いものに触れたら出して見ずにでバスに乗り込んじゃったんですよ三角定規やんみたいな感じで、まあ、チケットがあってよかったです。で、今日が喋りたいのはですね、私が、まあ、おむつ外しのフォローを、まあ、ずっとゆるっとやらせてもらっているママからの気づきをシェアしたいと思います。お子さんはもうね4歳は過ぎていまして、でおねしょがなかなか治らないで、トイレでねうんちをするのもなかなかうまくいかないっていう感じで、まあ毎回ではないんですけど、おしっこはできるんだけどうんちはとか、お昼間はねおむつじゃないパンツ汚れないんだけど、夜はどうしてもおむつに頼っておねしょが止まらないみたいな感じだったんですけど、私は特にあの超えたらいいよみたいなことは、まあ、ちょこっとは言いますけども、あとはねあのママさんたちに任せて、で今回こんな気づきでがあって、でようやくおねしょが収まりましたっていう、収まったというかね、治ったっていうフィードバックをいただいたので、それをシェアしたいと思います。なんかねそのままでいいよとか怒っちゃいけないとか、いろいろ私たちも言ったりですね、熱唱しちゃった時とかお漏らししちゃった時は受け入れようみたいなことをずっと言ってきたんですけども、そのママさんが気づいたのはそれちょっと優しすぎたと。まあそれお子さんにもよると思うんですけど、お子さんと家庭環境ね、そこはおばあちゃんが一緒に住んでいてめちゃくちゃ厳しくしているから、もうね子供がかわいそうだから優しくね怒らないようにしようみたいな感じで心がけていたんだけども、そのおねしょをされた時も、いやいいだよここでやっていいよみたいなことをずっと言い続けてて、でそれが治らなかった原因かもしれないと。でちょっとトイレでねおしっこはするものっていうことをちゃんと伝えて、で本当はねお布団ではしないんだよっていう言葉かけを、まあ、どういうふうに言ったかは詳しくは、ね、ママさんに聞かないと分かんないですけども、まあ、その子に伝わる言葉で、言ったら結構すんなりなのかなおねしょがね治りましたっていうことを教えてもらいました。でまあ本当にそのフィードバックをもらった時に、確かにね怒っちゃいけないって私言っちゃってたなと思って、でもやっぱり本当のことは伝えないとね、お布団はおトイレではないしトイレの代わりでもないので、そこにするっていうことはまだ普通じゃないんだよっていうことを、なんていうかな、こう叱るとかではなくて、正しいことを正しく伝えるっていう作業は、まあ、どっかでね入れ込んでいかないといけなかったんだなと。でそれを私がうまく伝えれてなかったのかなと思いまして、今後のねまたおむつ外しのフォローの時にそういう気づきも私も 今後の活かせてもらおうかなと思いました。うん、で自分の子供の時どうやってたかなとか思うんですけど、まあなんていうかな、おねしょ対策から最初に始める家庭はないと思うんですよ。お昼間はおむつで、夜だけパンツにさせて、で夜から外そうみたいな方は聞いたことがないんですけども、まあ私の場合は感覚的にお昼までね、トイレでできたって、でそれがやっぱり習慣化していく、それが当たり前だよねってなっていく。じゃあ夜もおしっこ行きたかったらおトイレ行くよねっていうのが、まあ体に身についていくから、多少おねしょをしてしまった時も、まあそれはね、我慢できなかったんだからしょうがないよみたいな、しょうがないよ、特に私は声かけしたかなって感じですけども、まあ誰でもおねしょなんかはあるのでね、私は淡々と片付けていたね、ここでしちゃっていいんだよとかも私は言ってなかったのかなと思います。うん、なのでやっぱ言い方かな、こう許すというよりも受け入れるだけ、うん、決して怒らない、本当はねトイレでできるんだよねっていう、まあ、もうちょっと未来のことをが分かるお子さんの年齢になっているんだったら、そこら辺も、まあ、道しるべとしてね、示してあげた方がいいのかななんて思いました。やっぱりそこら辺も月齢にもよりますし、その4歳だったからこそちょっとね先のことが見えてきたっていうのもあるんですけども、まあおむつ外しをね3歳4歳になるまでなってからするよりも、もっともっと早くにできるし、そんなに苦労するようなもんではないので、そこで苦労することによっていろいろ労力がね奪われて、もっともっといろんなことができるのに、なんかねそこで精神削られたりするので、できるだけそこにはね子育ての上で、うん、精神削られずに違うところに集中してほしいなと私は最終的に思っております。ということで今日はこんな感じで収録を終わりたいと思います。で明日は忘れてなかったら、子どものゲームの習慣はコントロールは親がいないと、共働きだったらできないのか、共働きやシングルマザーだったら子どものゲームのコントロールはできないのかみたいなところを喋りたいと思います。ちょっと思いついたんでね。はい、では今日も一日良い一日をお過ごしください。一文書おいし。アイネシュネタークチュース。バイバイ。